したところでもって、聖霊がポーロを通して手元に与えた忠告、あるいは指示の中でもって、ヤモメに関するものを勉強したわけですけれども、現在日本の生活では政府の福祉活動が盛んになっているだけに、私たちの生活に直接当てはまらない教えのような感じを受けてしまうんですけれども、それでも大切な教えがまだ残っております。先週取り残してしまったところがあるもんですから、その分野から入って今日の残りの勉強に進んでいきたいと思います。テモテ第一の手紙5章の3節、ヤモメのところから読んでいきましょう。ヤモメの中でも本当のヤモメを敬いなさい。しかしもしヤモメに子供か孫がいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のヤモメで身寄りのない人は望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは生きていてももう死んだものなのです。彼女たちがそしりを受けることのないように、これらのことを命じなさい。もし親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。ヤモメとして名簿に載せるのは、60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。若いヤモメは断りなさい。というのは、彼女たちは、キリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外し、サタンの後についていったものがあるからです。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。先週この箇所を言った時ですね、このヤモメというのが奥さんを亡くした男の人のことを言っているのか、それともご主人を亡くした女の人のことを言っているのか、原本そのものでは分からないと言ったんですけど、ここまで読むとこれはどちらのことを指しているのか分かってくると思います。一人の夫の妻であった人で、そして、そうでなかったら結婚することを勧めろ、なるというのから見たら、これは女の人でヤモメとなった人、ご主人を亡くした人ということになるわけです。で、まあ、ここのですね、先週残してしまったものをとびとびに勉強してみたいんですけど、まず4節を見ていただきましょう。もし、ヤモメに子供か孫がいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。言い方を変えたら、ヤモメに子供がいたら、あるいは孫がいたら、その子供、孫がそのヤモメを、女の人の世話をするように指導しろと手元に言っていることになります。その次8節に言ってみましょう。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。実は原本にはですね、こういう言葉があります。自分の必要を満たすことがしない、そして自分の家族を顧みない人がいるならと書いてある。だから二つのことがあります。自分の必要を満たすこともしないし、自分の家族の必要を満たすこともしない人、これはクリスチャンです。それは信仰を捨てている。この信仰には定冠詞がついております。だからこれ4章の1節で言った信仰と同じ内容を指しているということなわけです。だけれども、これヤモメを世話しないからというだけでない。自分の伴侶に対して、あるいは自分の子供に対しても世話をしていない人は信仰を捨てているのであって、不信者よりもこの世の人、神様を否定している人よりももっと悪いんだと8節で教えています。で、9節と10節とでは、教会から経済的な援助を受けることができるヤモメというものは、次のような条件にあった人でなければいけないと言って教えている。リストにしてみましょう。まず最初が9節でもって、ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、言い方変えたら60歳以上の人であるというのが条件の一つになる。一人の夫の妻であった人で、つまり何面も何面も再婚しているという人ではないということになる。良い行いによって認められている人、この良い行いというのがどういうものなのかと、その次から説明しているんですけれども、 まず最初に子供をしっかりと育てている人、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。まあ、言い方を変えたらですね、それでこういう人に対しては教会は本当のヤマメを助けることができる、つまり教会で経済的援助をしろと言ってるんですから、逆の言い方をしたら、この条件に満たされていないヤマメに対しては助けの手を出さなくてもいいと言ってるのとほとんど同じようなことになります。まあ出さなくてもいいというのか、出してもいいんでしょうけど出す必要がないとも言ってることになるということになりますと、良い行いによって認められている人、子供をしっかりと育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだというのは、これは日常生活の行動でもってこういう動きをとっている人に対してはと言ってる。言い方を変えると、自分を愛するように隣人を愛さなければいけない。自分がしてほしいと望むことを自分が他の人にもうすでにしちゃっているヤモミに対しては、教会で経済的な世話をしろと言ってることになります。だから私たちのクリスチャンとしての生活というものは、急に年取ってなんか苦しくなったから助けてくれて助けてくれるか、そうではない、普段からの積み重ねが大切なんだということを教えていることになるわけです。これだけのことをですね言っといて、それから今度は17節に進んでみましょう。あとヤモメのことについてはですね、あと大して必要がないと思う。17節いきます。今度は話題が変わってします。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。私は神とキリストと選ばれた御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。また誰にでも軽々しく暗唱してはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも長老の葡萄酒を用いなさい。ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠されたままでいることはありません。さあ、ここではその17節から始まるところでは、教会の長老というものに対して手も手は、教会の牧師はどのように取り扱うべきなのかという指示を与えているところと解釈されている。ところがですよ、これ以前に説明したんですけれども、テモテへの手紙第1ではポールがもちろん書いたわけですけれども、教会の長老というものはどのようにして選ばれるべきものである、どういう基準で選ばれなければいけないのかといったことを教えていないんです。教会での監督の職に就きたい者が選ばれるための基準は書いてあります。教会での羊の職に就く者はどういう基準で選ばれなければならないかということは教えている。だけれども、テモテ第1の手紙には、教会の長老はこのようにして選ばれるべきであると書いたところがないんですよ。じゃあ長老は勝手に選んでいいのか、あるいは何か特別な基準がどっか別のところにあるのかという質問が出てくるんですけれども、実はですね、これは何週間か前の話と思うんですが、聖霊が医者ルカを通して使徒の働きの書の20章でもってこういうことを書かしている、これは前に引用いたしました。今一度引用してみましょう。でそこからですね、この長老というものと教会の中での他の役についている人との比較をしているところがあるからですね、そこをまず眺めてみたいと思う。使徒の働きの書の20章で、全部引用するの大変ですから、まず17節を見ていただきましょう。聖霊がルカを通してこういうふうに書かしております。20章の17節でこう書いてある。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。 これはポールがもう少したエルサレムに帰ってエルサレムで縛られて裁判を受けるというのを知ってるからです。でエペソから教会の長老たちを呼んだ。さあここでですね、同じ20章の28節を見ていただきましょう。こういうふうに書いてあります。そしてポールがこういうことを言った。あなた方は自分自身と群れの全体というのに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。エペソの町の教会の長老たちを集めておいて、こうしてあなた方は群れの監督になったんだと言ってる。とするとですよ、教会の長老として任命された者が監督ということをするというんですから、教会の長老と呼ばれている者と教会の監督と呼ばれている者と同じような意味を持っている人たちと見ていいんじゃないかということになります。同じ言葉を使ってますから。しかもですね、ペテロ第1の5章ではペテロ自身が私も長老の一人であると書いてる。そうなってきますと、どうもテモテ第1の手紙では教会の長老たちがどのような基準で選ばれなければいけないかと書いてはないけれども、教会の監督がどのような基準で選ばれなければいけないのかと書いている。その基準を教会の長老たちにも当てはめてもいいんじゃないかと見れるということになるわけです。ここでテモテ第1の5章の17節に行きましょう。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。二重に、日本語で言ったら、簡単に言ったら倍にです、二倍に尊敬を受けるにふさわしいと思い。尊敬ティネというギリシャ語なんですけど、これはですね、何々の価値がある、評価、価値と見てもいいと思う。ふさわしいものとしなさい。アクシオという言葉なんですけど、そういうふうに評価しなさいという日本語に訳したら一番いいんじゃないかと思う。そうするとですね、よく指導の任に当たっている長老は二重に価値あるものと評価しなさい。二重に価値あるものとして取り扱いなさいということになる。さあところがですよ、この二重に価値あるものというのが何なのか、どういう意味なのかというのは手もて第一の手紙には書いてないんですよ。だから推測いたしましょう。これは推測です。長老である教会での霊的指導者の一人になっているということ自体が教会員からみんな尊敬を受ける立場にあるはずです。そして教会員からその人の動きに対して感謝をされるわけです。これが一つの、まあ、褒美というのか報いというのか尊敬を受けていることになる。だけどもう一つあるわけです。二重ですから。でもう一つは何かというと、多分ですよ、これは推測です、多分なんですけども、物質的に報酬という意味でもって感謝の意をこの長老たちに表すと言っているんじゃないかということになります。つまり長老がやってくれた仕事に対して教会でもって、あるいは教会員の方が、まあ、金銭的なのか物質なのか知らないけど、何かでもってお礼をする、片方ではそれを尊敬するというのでもって二重の評価をするという意味に取れるのではないかと思うんです。これは推測です。だから正しいかどうか分かりません。その先に行きましょう。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。御言葉ロゴス、これは神様の教えを説明する、解き明かしをするんです。それから教える、正しいものを正しいとする、正しくないものは正しくないと相手に知らせる、そして実際に模範を、長老が模範を示してあげる、これが教えるという言葉になります。だから両方しなきゃいけない。どういうふうにするのが神様の教えでしなさいと言っていることなのか説明をしてあげる、解き明かしをしてあげる。これは正しい、だけどあなたがやってること正しくない、こうやるべきです、説明をして、そして自分がその行動を取る、 これが御言葉と教えに専念している長老ということになるわけです。そういうものには特にそうだと言っている。18節。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない。これは旧約聖書の申命記の25章4節からの引用です。その脚注に書いてあるからすぐ分かっていただけれども、しかもそれが同じものがですね、コリント第一の9章の9節でもポールが引用しております。また働き手が報酬を受けることは当然であると言われている。この2つ目の方はですね、ルカ伝の10章の7節でイエス様が弟子たちに言っております。2人ずつ使わしてイエス様が行く町に病人を癒し、神の国が近づいたことを宣言させる動きを取った時に、働き手が報酬を受けるのは当然だとイエス様の口から言った。でここはですね、同じコリント第一の9章では14節で引用もされております。コリント第一の手紙の9章でもってポールがこのように旧約と新約と両方引用した時はですね、これ自分のことをポールは指して言っていました。ポールはこういうことを言った。自分で費用を作り出して自分で金を稼いで、その金を伝道活動に使うのが正しいだろうか、それとももうすでにポールの伝道活動で恩恵を受けている人たちから献金をもらって、その献金で伝道活動を続けるのどちらが正しいだろうかと言っております。まあこれはちょっと余談になるんですけども、とにかくどちらにしてもですね、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない。これは旧約の引用です。働き手が報酬を受けることは当然だからである。これは新約の引用です。だからポールはこの両方から、新約も旧約も両方からこれ引用しております。そして19節。長老に対する訴えは、2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。こんな風にして一生懸命、指導の任に当たっている長老というもの、骨折っている長老に対して何か不平不満が出てきたらば、教会員がそれを持っていたらば、でそれを牧師に知らせてきたとしたときに、一人の教会員だけが何かその長老に向かって不平不満を持っているからといって牧師が取り上げてはいけない。二人も三人も同じ問題を訴えてきたときに、牧師の方でその実情を調べなければいけないんだと言っております。この17節からまたもちろん戻ってこなきゃいけないから、ちょっと先に行きましょう。20節に行きましょう。罪を犯している者は全ての人の前で責めなさい。他の人も恐れさせるためです。さあここで質問いたしましょう。20節。罪を犯している者、これは誰のことを言ってんのか考えていただきましょう。これを誰とあなたが解釈するのかということでもって、まあ、はっきりこういうふうに言う。あなたが今までどういう教会で御言葉の解き明かしを聞いていたのかも分かるし、どういうタイプの教会にいたのかも分かります。これは2人しかいない。一つはですね、最初は長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけないというんだから、長老が罪を犯したと見るのか、それとも長老を訴えた人のことを言ってるのか、どちらかということになるわけでしょ。このどちらが罪を犯したとあなたが解釈をするのかでもって、あなたが教会の長老というものの務めをどんなふうに評価をしているのかがはっきりと分かってしまうんです。こういうかもしれない。長老が間違ったことをしたから牧師にそれを知らせているんじゃないかと言われるかもしれないんですけども、ここでですね、19節に戻りましょう。長老に対する訴え、カテエゴリアという言葉が使われています。エゴリアだと思うんですけども、これは裁判用語です。裁判を要求するという意味がある。どういうのかといったら、公衆の面前でたくさん関係した人たちいる前でもってその人の罪を裁くために動く、これが訴えです。陰で呼んで間違いを正すようにその人をいさめるという動きではありません。 さあそうするとどっちが罪を犯しやすくなるか、ここで考えていただきたいんですよ。もしも教会の長老が罪を犯したとこの20節を解釈したとしたらば、長老というもの、これは監督と同じだと言いました。じゃあ監督というものはどんな基準で選ばれたのか、手もて第一の手紙の3章の2節から読んでいってみましょう。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。さあそうなってくるとですよ、もしも教会の長老が間違いをしたとしたらば、これ一体誰の責任なのか考えていただきましょう。教会の長老が長老としての動きを取った時に何か間違いをしたとしたらば、これ誰の責任か。そういう長老を選んで、そういう長老に間違いをすることを許している牧師にも責任があるということになるわけでしょ。だけども間違いはみんなの前で責めるべきではないんです。陰で諌めるべきものなんです。さあそうしてくると、罪を犯しているもの、原本でこれは罪を犯し続けているものという意味がある。これ一体誰のことか。さあそうなってくるとですよ、残りはもう一つしかありません。長老の働きに対して裁判を要求する人、訴える人ということになるわけです。しかもその訴えが真実に基づいていないときに、というのもこういう言い方しましょう、真実を見極めないで訴えている人に対してみんなの前でそれを責めろ、訓戒を与えろと言ってる。他の人をも恐れさせるためです。21節読んでみましょう。私は神とキリストと選ばれて御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。この21節でですね、私は皆様方にこういうことを言わなきゃいけない。私自身に意味のわからないことがここに書かれております。どういうふうにわかんないのか。選ばれた御使いたち、選ばれた天使たちというのはどういう意味なのかわからないんです。どういう理由で神とキリストイエスと、ここまでわかる。そして選ばれた天使たちとの前で手元にこういう命令をしているのか、私にはっきりとわかりません。まあこういうことが考えられます。可能性としてはこういうのを考えられるんじゃないかとも思えるんですけど、これはですね、ヘブルの1章の14節を見ていただけますと、ヘブル書の1章の14節でこんなのがある。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。天使たちは仕事をするための霊であって、生まれ変わりをした人一人一人に特定の天使が与えられて、その人のためにいろいろと仕事をするように天の父から命令を受けているのが天使だとすると、その天使の前で手も手に命じます。言い方を変えたら、神様とキリストイエスと手も手のために使わされた天使とが手も手の行動を見張っているから、手も手はポーロから命令されたことに心に留めて行動しろと言っているみたいに感じるんです。ところがですよ、もしもこんな解釈が正しいんだといたしますと、こういう問題が今度起こってまいります。 コリント第一の六章ではこういうことを教えられている。これどう解釈したらいいのか。コリント第一の手紙の六章の三節ではこういうことが書かれています。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。もしも手もてのために使わされている天使が手もての行動を見張っているんだとしたら、その見張っている天使を手もてが裁けるんだ。これおかしな矛盾でしょ。だからこれがはっきりしないんです。何を意味しているのか。選ばれた天使の前でおこそかに命じるという意味がですね、まだわからない。分かったら調べます。だから分かったらお知らせいたしましょう。だけれども偏見なしにそれを守れ、その規則を守れ、何事も偏らないで行え、人をエコひいきしてはいけないと言ってる。さあその先行きましょう。22節、また誰にでも軽々しく暗唱してはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。この最初だけ行きましょう。誰にも軽々しく暗唱してはいけない。軽々しく、タケオースという言葉が使われている。いきなり何の準備もしないで手を置いてはいけない。実はこの22節がですね、いろんな意味に解釈をされています。だから一応どんなものかリストにしてみましょう。まあ、大きく分けて3つに、3つ違う解釈があるということが言えると思う。一番最初にですね、こういうことを言った人がおります。こういうふうに解釈をした人がある。病人に手を置いて祈る時でも、これはマルコの16章の18節でもって、病人に手を置けば病人が癒されると書いてある。だけれども、そういった病人に手を置く時でも、いきなり何の準備もしないで手を置いてはいけないという解釈をですね、ここからしている人がおります。手を置くというのはどういう意味を持つのか、その病人に説明をしてから手を置きなさいという解釈をする人がおります。これが一つ目です。二つ目に行ってみましょう。いや、そんなの言ってるんじゃない。教会の長老を任命するような時に、その長老となる人が、もちろん暗唱して任命するわけですけども、その長老となる人がどんな人なのか、よく調べてから手を置いて任命しなさい。よく調べないうちに任命してはいけません。手を置いてはいけない。という意味に解釈をする人。聖書解説にもそういう解釈をしているのがあります。これが正しいかどうか。三つ目に行きましょうか。もう一つあります。三つ目はですね、こういうことを言っている。この22節での誰にでも軽々しく暗唱してはいけないというのは19節からの教えにつながっていると見ている人がいる。真実でないことでもって教会の長老を訴えたら、そして罪を犯したらば、その人を、罪を犯した人を全ての人の前で責めなさい、つまり教会員全部の前で責めろ、罪を犯したということを明らかにしなさいという。そうしたらばどうなるか。その罪を犯した人、長老を訴えた人は多分教会を出ていかなければいけなくなるんじゃないかと思う。その教会にいられなくなるんじゃないかと思う。あるいは教会の方で除名するかもしれません。その後でもって今一度その人を教会員として受け入れようとするためには暗唱が必要となってくる。だけれども焦ってその人を教会に戻すな。はっきりと確かめてから、本当にそれが悔い改めをしてるのか、自分の犯した罪を認めてるのか、はっきりと分かってから教会員として今一度迎え入れなさいという意味に解釈している人もいます。他の人の罪に関わりを持ってはいけない、自分を清く保ちなさいというのにそれをくっつけていく。さあこういうのをですね、全部合わせていきますと、一体この3つの解釈のうちのどれが正しいことになるのか。誰にも軽々しく暗唱してはいけない、他人の罪に関わりを持ってはいけない、自分を清く保たなければいけない。最初がですね、病人に手を置くというものをこの22節の意味だと解釈をしたのがありました。そして病人に手を置くときでも軽々しく手を置くな、 準備しないままでもって勝手に手を置いちゃいけないという意味に解釈をした。ところがですよ、このテモテ第1の手紙の5章の22節に来るまでの時点でもって病人の癒しということが一言も触れた箇所がないんですよ。つまり病人の癒しというのはここで話題になっていないんです。とするとですよ、22節でもって急に誰にも軽々しく暗唱するな、病人に勝手に軽々しく手を打っちゃいけないと意味に解釈をしようとしたら、前に全然関連のないことをポコッと言ったってことになる。ちょっとおかしいのではないかと見なければいけなくなります。さあ、それでは2つ目の解釈に行きましょう。教会の長老の任命するときに軽々しく手を置くなという意味に解釈したら、聖書解説するものあります。それは正しいかどうか、よく調べないで手を置いて任命しちゃいけないという意味にこの22節を解釈している。もしもその2つ目の解釈が正しいんだといたしますと、同じテモテ第1の手紙の3章でもって1節から7節までポールが教えている教えを無視している解釈になってしまいます。こういうのが教会の監督として、つまり長老として選ばれるべきであると言っていろんな条件を並べている。もしも教会の長老を選ぶときにこの3章の1節から7節までのこの教えに忠実に従って長老を選んでいるんだったらば、よく調べないうちに長老を任命するなという教えは必要なくなるはずでしょ。そうしてくるとどうもこの2番目の解釈も少しおかしいということになる。じゃあ3番目はどうなのか。罪を犯した教会に対して罪を犯した教会って何かと言ったら、よくも調べないうちに長老を、真実を確かめないで長老を訴えた教会に対して、偏見しないで偏らないでエコひいきをしないで全ての人の前でその罪を責めなさい。ところがその後です、軽率に、つまり何の準備もなしに確かめないでその人が本当に反省しているのか悔い改めているのか確かめないままでもって暗示をして、今一度教会員として受け入れるようなことをするな、他人の罪をかばうようなことをしたり罪を軽く取り扱うようなことをしてはいけない、あなたはあくまで自分を清く保たなければいけない、神様の前にもキリストイエスの前にも正しいことをしていると言える行動を取らなければいけないという解釈したらどうなるか。どうもそうやってみるとですね、この3つ目の解釈が筋が通っているように見えるんです。これで23節いきましょう。私はこうそうだって言ってないです、ま、見えるんですよ、そんな風に感じるんですよ。ここで23節いきましょう。これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。さあ、これはどういう感じで言っとるか。まるでですよ、ポールはいきなり何の関係もないものを書いているような印象を受けてしまいます。で、多くの人がこの23節をいろんな意味の目的のために引用するんです。どんな風に引用するのか、いくつか並べてみましょうか。まずこんな風にして引用する。これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。ある人はこんな風に解釈をする。神様は、あるいは主イエスキリストはテモテの病気を癒していない、だからポーロがこういうようなことを書かなきゃいけなかった、病気のためにブドウ酒を飲めと書かなきゃいけなかった。ということは癒しはもうこの時点からすでに起こっていない、その昔イエス様がいた時には癒し起こったけども、もうすでにポーロの時代になったら癒し起こっていないという意味でこう引用する人が ておりますではこういうのがいる。手も手の胃の病気でもって手も手が苦しんでいるときに、多分ポーロは祈っているに違いない。ポーロは他の病人のために祈ったときには癒しが起きている。だけれども手も手に対しては癒しが起こっていないから、ブドウ酒を飲みなさいと教えているというところが見たら、病気の中には神様が癒す病気と神様が癒さない病気があるということを示しているではないかという解釈をする人もおります。まだいる。ある人はポーロは手元に少量のブドウ酒を飲むことを許している、勧めている。聖書では強い酒を飲むなと教えているけれども、ブドウ酒ならば飲んでもいいと言ってるんだと言ったふうに引用する。今までですね、皆さんに何度も言ってきていることですけど、ここで今一度繰り返させていただきましょう。聖書の中から一箇所だけを取り上げて、そこに書かれているものの意味を解釈しようとすると、聖霊が神の人を通して私たちに教えようとしているものと違う意味に解釈をしてしまう可能性がたくさん出てまいります。ほとんどが間違った解釈をしてしまう。ポーロが手元に当てて書いたこの手紙というもの、手元への第一の手紙というものには、この手紙を書いた時には何章何節という区分けをして書いたのではないんです。ポーロはそんなふうにして書いておりません。何章何節の後の人が便宜上勝手につけたものなんです。ポーロはこれを一つの手紙として書いている。とするとですよ、一つの長い手紙の中でもって、その二十三節と言われているこの歌詞だけ勝手に取り上げちゃって、その意味を解釈しようとしたんではいけない。その二十三節と言われているところに来る前と後とでは一体どんなものが書かれているのかという内容から、話の筋として二十三節の内容を解釈するようにしなければいけなくなるわけです。だからちょっとどんなものがその前と後に書かれているのか調べてみましょう。復習してみましょう。今一度五章の十七節から読んでいきます。で、皆さんどんな内容のものが書かれているのか考えていただきましょう。二十三節を残さなきゃいけないんですよ。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。長老に対する訴えは二人か三人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。私は神とキリストとイエスと呼ばれ、イエスと選ばれて御使いたちとの前であなたに厳かに命じます。これらのことは偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。また誰にも軽々しく暗示をしてはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目にも明らかですが、そうでない場合でもいつまでも隠れたままでいることはありません。さあ、ここで言ってみましょう。17節からは何が言ってるか、教会の中で長老に対してどういう扱いをしなければいけないのか書かれている。20節では罪を犯している者、つまり罪というものがここで話題に入りました。21節を解かしたこの22節は何ていうことになっているか、他人の罪に関わりを持ってはいけない。20節で罪という言葉があって、22節でも罪という言葉を持って、それで自分を清く保っていっている。23節を解かしますよ。24節、ある人たちの罪は、またそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。罪というものが話題になっている。さあ、そうなるとですよ、23節というものは20節と22節で罪と言われているものから始まって、その23節あとの24節も罪というものがあって、サンドイッチになっています。罪という話題で挟まれちゃってる。 だから自分を清く保ちなさいと教えてるんですから、それに関連して23節の意味を解釈しなければいけないことになるはずなんですよ。さあそうなってくるとですよ、一体じゃあこのテモテ第1の5章の17節から25節までは何と解釈をしたらばいいのか、筋が一本通ってどこにも矛盾のない解釈ができるのか。22節を誰にも軽々しく干渉してはいけません。癒しの病気に対して勝手に手を打っちゃいけない、祈っちゃいけないと言ったら前と関連がないわけでしょ。教会の長老を選ぶときにしっかりと調べないままでもって手を置いて任命しちゃっちゃいけない、そういうふうに関連があるか。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えるために骨折っている長老特にそうなんだ。だけれども慌てて手を置いて祈るんじゃない、よく調べろ、前にどうやって調べているのか書いてあるのにそこでまた調べるというバカがいるか、一個ないわけでしょ。そしてある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかになっているけれども、後で明らかになる罪もある、罪と分かるものもある。良い行いは誰の目にも良い行いと分かるものもあるけれども、後になってはっきりと良い行いと分かるものもあると言ってる。じゃあこれどうやったら一つ筋の通ったものとして解釈できるのか、今一度17節から読んでいってみましょう。それでもってですね、皆さん自身がじゃあこの17節から25節までって全部数字を一本通してどこにも矛盾がない解釈をするようにしたらどうやったらいいのか考えていただきたいと思うんです。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。ポーロが言っている言葉ですよ。御言葉と教えとのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に口をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。これ一つになるわけでしょ。その次、長老に対する訴えは二人か三人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。これが一つでしょ。その次、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちとの前であなたかに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り何事も語らないで行いなさい。これが一つでしょ。誰にも軽々しく暗唱してはいけません。また他人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。もしてこれからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにも少量の葡萄酒を用いなさい。ある人の罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にもはっきり罪だと分かるけれども、ある人の罪は後ではっきり罪だと分かるものもある。それと同じように良い行いはその場でもって良い行いだと分かるものもあるけれども、そうでなくてもその場で分からなくてもいつまでも良い行いというか隠れたままでいることはない、必ず誰かに分かってくるもんだと言ってる。さあどうやって数字を通したらいいか。ここでですね、皆さんにこういうことを考えていきましょう。17節でもってよく指導の任に当たっている長老はと書いてある。今までここを読んできたときに私たちこの長老というのはどういうふうな解釈をしていたか。テモテが牧師が任命した長老というのを考えておりました。これにとらわれていた。さあもう一つ考えてください。牧師は何なのか。ペテロ第一の五章では何と言ってるか。私も長老の一人だから長老たちあなた方にこういうことを言うと言ってる。牧師も長老の一人でしょ。だったらばこの17節でもってよく指導の任に当たっている長老をテモテ自身と解釈をしたらどうなるか。読み直しをしますよ。よく指導の任に当たっている長老テモテは二重の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。 御言葉と教えとるために骨折っている長老、あなたは特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に口をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けるの当然になると言われているからです。その次、長老に対する訴えは、テモテ、あなたに対する訴えは、二人か三人の証人がなければ受理してはいけません。罪を犯しているものを訴えている、あなたを訴えているものを全ての人の前で責めなさい。他の人も恐れさせるためです。私は神とキリストと選ばれた御使いたちの前であなたに厳かに命令します。これは偏見なしに誰にも語らないで、罪をしてあなたを訴えたものを語らないで、はっきりと偏見なしにこの教えの通りに動き、語らないで、人をエコひいきしないで、正しく裁け、行えと言ってる。さあそうしたらば、じゃあこの長老に対する訴え、テモテに対する訴えは何なのか。さあどう解釈したらいいか。簡単なんですよ。テモテに対する訴えは23節なんです。教会員がテモテに向かって、あなたはいつも胃がおかしくなって食欲がなくなると言ってるけれども、そしていつになっても癒しが現実にならないって言うけれども、その理由はテモテ、あなたには隠れた罪を持ってるからじゃないか、神様に罪を犯してるからじゃないか、という訴えがあったと解釈をしたらばどうなるか。その訴えた人を全ての人の前で責めなさい。どういうふうに責めるのか。テモテが、私が隠れた罪を犯しているとあなた言ってるけれども、どういうふうな点で神様に罪を犯しているのか言ってみろ。しかも罪を犯し続けていると書いてある。私の胃の調子が悪いのはなぜだか分かるのか。教会の中でもって信仰から離れていく者がいるから、その人たちのために心配し祈りに専念しているからじゃないか。教会に来ている人たちに対して御言葉の解き明かしと正しい指導をして成長させようといつも骨折っているから胃がおかしくなっているんじゃないか。他の人の罪に関わりを持ってはいけません。こんな風にして手も手を訴えてきている人のことを気にして、手も手自身が自分の健康を損なうようなことをしてはいけない、自分を清く保ちなさい、神様の前に、主イエスの前に恥じることない行動を取りなさい。何か手も手はですね、これ私の推測ですよ、これ23節からの推測です。自分の胃がいつもおかしくなってる、いつも胃がイライラしちゃってる、だから十分に食欲もない、だけれども胃の薬を飲んだら教会員たちの手前、信仰がない、神様を信頼していないと見られる、だから胃の薬を飲むわけにはいかない、ブドウ酒を飲んだら食欲が出るのは知っているけれどもブドウ酒も飲むわけにはいかない、だから水を飲むと言っている者に対して、テポールが、水ばかり飲まないで胃袋のためにブドウ酒も飲め、そして自分の健康に心を配り、神経の高ぶりを収め、食欲を取り戻し、十分な休息を取ることができるようにしろと言ったと解釈したらどうなるか。誰にでも軽々しく暗唱してはいけない、他人の罪に関わりを持ってはいけない、そういうふうに言ってきた人を簡単に許しちゃっちゃいけない、本当に何が理由で手も手がこんな苦しいところを通ってるのか、はっきりと理解させるまで待ってさ、説明しろ、それから教会に連れ戻せ。誰のために手も手がこれだけ苦しい思いしてるのか、この教会は分かってないじゃないか、はっきり分からせるまで教会員として戻しちゃいけない。ある人の罪は、24節、裁きを受ける前から誰の目にも明らかになるけれども、後で明らかになる罪というものもある。その人が手も手に向かって、あんたが信仰がないから、あなた自身が神様で罪を犯しているから胃袋がおかしいんだろうと言った、その罪そのものはその時点では明らかになってないかもしれない。何人か確かに、他の教会も確かに、あの人の言う通り手も手に信仰がないから、 テメテが何か隠れた罪を犯しているからそうなんだろうと思う人がいるかもしれないけれども、同じように良い行いはテメテが牧師としてその教会の牧会をするために健康を保つのに必要だとして葡萄酒を飲む良い行いは誰の目にも明らかになるけれども、そうでない場合でも誰の目にはっきりとテメテがそういう理由で動いてるんだ、葡萄酒を飲んでるとわからなくてもいつまでも隠れたままでいない、そのうちに誰かに分かってもらえる。だから誰の目にも心配しないで水ばかり飲まないで胃のためにたびたび起こる病気のためにも少量の葡萄酒を用いろうと言ったと解釈したらどうなるか。これ私がですね、こういう解釈を正しいとか間違っているとか言ってるんじゃないんですよ。こんな具合にして解釈をしていくやり方があるということをですね、皆様にお知らせしたいんです。さあここでですよ、まあ、自慢になるけどもはっきり言いましょう、今の私が言ったこの説明でもって筋が通るか通らないか、矛盾していることが出てくるか出てこないか、勝手に施設取り出して軽々しく安心しちゃいけない、病人に手を置いて祈っちゃいけない、軽々しく教会の長老に任命しちゃいけないと解釈するのと、そしてその次少量の葡萄酒を飲めと言ったのと全然別の意味に解釈するのと、こういうふうにして解釈して一本筋を通すのと、どちらが理論的に話のあった内容となるのか。ポーロはこの手紙を勝手に細切れにして書いてありません。一つの大きな話題の中で一つの波を通って一つの筋を通して書いてる中の一部です。今一度繰り返します。聖書の中から一箇所だけを取り上げて、例えば23節だけを取り上げてそこに書かれている意味を解釈しようとするのではなくて、全体からその中の一つ一つの意味を解釈をしていくようにしないといけないんです。この点でですね、皆さんもくれぐれもこれから先注意をしていただきたい。私の時計であと9分ほどあります。だからですね、ちょっと横道に行きましょう。これはですね、このテモテ第一の手紙にこれは関係ありません。だけれどもこういう話をですね、まず持って行ってみたい。皆さんにですね、今年1月の10日にこの教会でもってこれから先1993年にどういう動きを取りたいのかという説明をした時にですね、聖書の読み方というもの、例の過程を毎週お配りしている時に、聖書を読む時に今年はこういう点に気をつけて読んでほしいといった読み方をですね、お知らせのを覚えておいてだろうと思います。おそらく今では旧約聖書はですね、出エジプト記のどっかを読んでいるだろうと思うんですけれども、創世記の5章を開けていただきましょう。大変申し訳ない、このテモテ第一の手紙の勉強とちょっと離れるんですけども、でもですねこれやっていかなきゃいけない。創世記の5章の21節から書かれているものを見ていただきましょう。こんなふうに書かれております。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。エノクは軽挙されたと言ってるわけでしょ。さあここでですよ、以前聖書を読むときにこれからは非常に注意をしていろんな点を読んでいただきたいと言った。エノクはメトシェラを産んで後神と共に歩んだ。言い方を変えたら、メトシェラを産む前は神と共に歩んでいなかったと言ってることわけでしょ。さあじゃあどういうきっかけでもって、メトシェラが生まれた時点でどういうきっかけでもって今度は神と共に300年間も歩むようになって最後に軽挙されるところまで行ったのか。こういうのをですね、聖書を読んでいるときに質問として取り出してその答えをこの聖書から見つけるように動いていただけたら、今年のですねこの教会で私が皆さんに目標としていただきたいとしている聖書の読み方ができるわけです。でここでもってまた元に戻る。そういう時にただその一箇所だけを勝手に取り出して勝手に解釈をしたんじゃこういう答えは出てこないんです。答えは必ずこの聖書の中にあります。だけれどもそういう時に一体これが何を意味しているのか勝手に解釈をしようとしないで、全体から見てその一部一部の内容を解釈していかないといけないんですよ。 どうぞこれからですね、調べていただきましょう。暇があったらいつかこの答えを差し上げたいと思うけれども、いつなのか答えをあげないかもしれない。非常に意地悪みたいだけ、皆さんがですねご自分で調べていて、この聖書なんかちゃんとあります。だけれども2箇所3箇所くらないと答えが全部一つにまとまりません。大きなきっかけがあったんです。それを出発点として最後にエノクは軽挙されるところにまで行っちゃった。エノクは365年生きてました。で、65歳の時にメトシェラを産んだ。それから残りの300年神様と共に歩んでいるんだって言うんです。何がきっかけなのか、面白いきっかけがあるんですよ。で、あれ、こんなことが聖書に書いてあっただろうかと思えるようなものがこの5章の21節22節から創世記のですよ出てきます。それと同じようにこのテモテ第1の手紙のこの今言ったおかしな5章の22節とか23節とか言ったものも同じように見ていきますと、全部一本筋の通った矛盾のない、しかもああなるほどこういう解釈をしたらば間違いない、確かにこうだろうと思えるような推測できる答えが出てくることになります。こういう観点からどうぞこれからですね、聖書を読むときに、例の過程を毎日読まれるときに注意をして読んでいっていただきたい。まあ、創世記の5章はもうとっくに済んでるの知ってるからわざわざこんなの出すんです。これから出エジプトの先のも出しちゃったら、あ、ここでなんて言ってことになるからですね、だからそれはわざと出していないんです。意地悪でしょ。だけども勘弁していただきましょう。なんとかしてこの聖書からそういうものをつかめるように、つかめるように動いていただきたいからです。なので聖書学校と同じか、聖書学校以上です。聖書学校で教えてくれません。なんでそんなことをするのか、この真理を捕まえてほしいからなんですよ。私の解釈するものばかり受け取ったんじゃいけないんです。この人たちは良い人たちで、御言葉を熱心に聞き、果たしてその通りかどうか聖書を毎日調べた、これはベレアのクリスチャンたちです。使徒行伝の17章10節って書いてあると、同じことをしなかったら一人一人成長していかないからなんです。まあ、これぐらいでやめておきましょう。まあ、こんなような調子でですね、テモテ第1の手紙の勉強、あと今度は6章だけになりました。だからどうぞ来週6章でもってこれ終わりにいたします。それではテモテ第2の手紙に移ろうと思うからですね、どうぞ来週までにですね、テモテ第1の手紙の6章を読んでいただきたい。割合短い時でもってですね、そんなに説明しなくてもいい場所だもんですから、果たして1時間時間を費やす必要があるかどうかわからないんですけど、とにかく来週6章でを勉強して終わりにして、その次の週から第2の手紙の方に入りたいと思っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださってます。テモテへの手紙第1を勉強している最中においても、どうぞその真理を私たちがしっかりと掴み取ることができるものであるよ。もっとはっきり言えば、聖霊様がポールを通してテモテに当てて書いたものが何なのか、今の私たちは何を教えようとしているのか、しっかりとその教えをしている言おうとしているものを掴み取ることができるものになるよ。どうぞあなたが私たちを導き、励ましを与え、そしてその啓示を与えてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして私たち一人一人が最終的にはキリストの御宅にまで成長できるものになるよ。この御言葉を通してあなたからの教えを正しく理解できるものになるよ。あなたが全ての面において賄ってくださいますように、こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。どうぞこのテモテへの手紙第1の勉強においても、もうあと少しの勉強ですけど、その間でもしっかりとその真理をつかみ取ることができるものになるよ。これから先もあなたが導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを心からありがたく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。